この番組はデジタルオタクのおっさんがランニングに関するよもやま話をつぶやくポッドキャストです。
ツンツンの9月イベント始まったんですけども、ゴールドメダルまでは取ったんですけども、プラチナはさすがに厳しいですね。難易度がどんどん上がってきて、ちょっとクリアするのがしんどいミッションが増えてきました。バンドです。で、ブエルタは第3週、今週の火曜日の個人 TT でシャッフルが起こるかと思ったんですけども、無難にこなしたイエーツ選手がマイヨルホを守ってます。で、昨日の山岳でナイロキンターナにバッドデイが来ましたね。調子は良かったのにタンクが空っぽになったっていうコメントをしてました。まあ、こういうのがグランツール第3週です。まだあと山岳が2回ぐらいあるんで、どうなることか。タイム差から言って上位3人に絞られてるとは思いますけどね。3人同時にバッドデイっていうことはありえないでしょうから、キンターナ選手以下の選手の逆転はまあないでしょうね。ジロデイタリアでチームスカイとクリス・フルームが見せたような、あんなことでもない限り逆転は難しいでしょう。で、今日は一般ランナーが練習する際に必要な荷物、まあ、これをどうして運ぶんやということについて考えたいと思います。
払いすぎた善意があれば今すぐ人間病院へ。借りた善意は返しましょう。しかし払いすぎた善意は返してもらいましょう。過払い善意があるかどうかわからなくても構いません。お気軽にお問い合わせください。人間病院名古屋事務所。
チームとかにいてコーチとかマネージャーとかそんな人がいて荷物を持ってくれたりとかね、そういう荷物を置いといた時に見張りしてくれる人がね、いるような、そんな恵まれた環境ならいいんですけども、一般の人はそうじゃないですよね。自宅から出発して行くんですから、一人暮らしだったらもう鍵もいるだろうし、当然水もいるし、で、携帯電話もいるだろうし、まあ、自販機とか水飲みたかったら小銭もいりますしね。まあ、そういうのをどうやって運ぶかっていうところなんですよね。ね、鍵とかは小さいけど、落とすと非常に厄介ですし、携帯電話はそこそこ大きさと重さがある上に、かつ落としたら甚大な被害が及ぶと。液晶でも割れた日には数万円コースですからね。で、水はまあ落としてもいいんですけども、もう純粋に重い。ペットボトル1本で 500g ですからね。これをじゃあどうやって運ぶかなんですよね。ランニングの際に使われる、まあ、物を運ぶ道具。まあ、さすがにポケットに入れてっていうのはないと思うんですよね。鍵だけだったら、ランニングタイツとか、ウィンドブレーカーとかだったらポケットもついてるかもしれないですけども、ランニングタイツでも鍵入れるようなポケットすらついてないやつもありますし、ね、T シャツにはもちろんポケットなんかないし、で、袋物を持っていくということになるんですけども、そういうものの種類としては、ベルトとか、ウエストバッグ、まあ、ウエストポーチって言ったりもしますけども、あと、ランニングベスト、で、バックパック、もう4種類が大半でしょうね。まああと携帯専用で腕に巻くようなやつもあったりしますけども、まあ軽い順番に見ていきますと、ベルトですね。ベルトはもう本当ベルト状のものです。で、まあこれもいろんなタイプがあって、バックルがついててカチッて前で留めるようなやつ、で途中の部分が袋状になってて。ファスナーがついてて、そこのところに、まあ、携帯とか、補給食とか、小銭とか、鍵とか、入れれるようになってるものが多いですね。あと、 チューブ状の本当に布というのか、でできてるようなものもあります。もうこれはその布の伸縮性だけでウエストのところに止まるっていうタイプです。だから、ウエストのサイズによって、サイズも何種類か用意されてます。これぴったりしたサイズを選ばないと、ゆるいとずってきますし、きついとお腹痛いし、これはぴったりフィットすると楽ですね。バックルタイプのやつはもちろん長さ調整ついせるんですけども、走ってるうちに緩んできたりとかね、するんですね。あれがなかなかに鬱陶しいんで、走りながら締め直すとかね、調節するっていうのは事実上無理ですから、あれはあんまり良くないですね。これよりかは、ベルクロで止めるやつの方がいいんじゃないかなとは思ってます。私持ってないんで、なんとも言えないですけども、少なくともバックルでテープを止めるようなやつよりはあっちの方が良さそうですね。あと今言った布のタイプで止めるところがないやつ。これも履くみたいにして、こう、足から通していくんですけどもね。これは結構快適です。ただ、ベルトの弱点は収納力です。これはさすがに水は入れられないですね。なんか商品説明とかで無理やり小さいペットボトル入れたりもしてますけどね。ちょっとね、ぴったりするベルトにこれ入れてしまうと食い込みますしね。やっぱりちょっと無理があると思います。で、一番多いのはウエストバッグタイプですね。ウエストのところ前でバックルで止めるタイプとか、ベルクロで止めるようになってたりするタイプとかありますけども、私が持ってるやつはバックルで止めるタイプで、これがいまいちやっぱり、フィット感がないというのか、緩んでくるというのか、かといって締めるときついし、いまいちですね。で、ウエスト、バックタイプはもういろんなバリエーションがあって、バックだけついてるやつとか、ボトルを入れるためのスペースがあるやつとか、私が最近使ってるのは左右にボトルを、専用のボトルをね、入れるホルダーがついてて、その間にポーチっていうか、まあバック部分があるタイプです。であと、揺れにくいも持ってます。揺れにくいは、正直言ってあんまりおすすめじゃないです。私も、これ娘に誕生日のプレゼントでもらったんですけども、全然使ってないですね。最初一回使って、これはアバンと思って、それ以来使ってないですね。評判いいし、使ってる人すごく多いんで、それ何なんかなと思ったけど、なんか、すごい揺れますしね。これなんかよりも今私が使ってるタイプの方がずっと揺れにくいです。まあ、揺れにくいが普通のペットボトル 500cc のやつを入れるようになってるんでね。まあそれはしょうがないっていうのはあるかもしれないです。500cc のペットボトルだと途中飲みかけてる状態だとボトルの中で水が揺れますからね。ボトル自体が揺れなくても水が揺れますから。で、その点、私が今使ってる2つのやつは1個が 250cc かなぐらいしかないんで、当然ね、感染モーメント違いますし、それを左右で振り分けていることによって重量バランスがいいということでメリットがあるということなんですけどもね。まあ、揺れにくいですけど、なんかフィット感がいまいちで、走ってるとずれて前に回ってくるんですね。だから本来左右にあるべきボトルが前後になってますね。私の場合設定された長さのかなり加減で使ってるせいでボトルが体の横にあるんですね。だから腕を振るときにちょうどこのボトルの口のところに干渉することがあってわざと前後に振るてるっていうこともあります。だからもっと体が大きい人でボトルが背中に来るような人だったら結構快適かもしれないです。まあ、相当大きな人じゃダメだと思いますけどね。ただまあベルト自体は本当にもうウエスト100センチでも大丈夫なぐらいの長さあるんで、 そんな人だったら書いていくかもしれませんけども。まあ、あと、買おうかどうか迷ってるんですけどもね。アメリカのやつで、すっごく良さそうなのがありました。名前忘れちゃったな。あれは、前がベルクロ止めになってて、ボトルがほとんど横向くように固定されるようなやつでしたね。それは、トレルランニング用のギアをいっぱい作ってるメーカーの商品でしたけどね。さすがやなと思いましたね。私が使っているその振り分けのやつは、アオニジエっていう中国のメーカーのやつなんですけども、このメーカーのバッグいっぱい持ってるんですけども、どんどん改良してきてますね。この改良のスピードの速さは圧倒的です。まあ、揺れにくいが一番あかんのは、ベルトの取り付け角度なんですけどね。あれを、なんであんな角度にしたのか全然理解に苦しむんですけど、直線上についてないんです。右と左のベルトが直線になるように。テンションかかったら変にシワができるっていうか、そんな感じなんですね。ベルトが上の方が緩くなるような、そんな角度の付き方してるがために、下の方で固定されて上が体から離れるような感じで固定されるんです。それは揺れますよね。なんであれが評価高いのか本当にわからないですけどもね。で、あとベストです。ベストはよくトレイルランニングの人たちが御用達のやつですね。もう彼らはもう本当に給水ポイントも何もないというようなところを4時間5時間も走ったりしますんで、命がけですからね。まあ、彼らの場合、ベストの背中のところに、水袋をね、1リッターも2リッターも入れたやつを背負って、そこからチューブ出して、チューチュー吸いながら走るっていうスタイルですけども、まあ、ランニングの場合はそこまでする必要なくて、胸のところっていうか、前のストラップにあるポケットにボトルを入れて、そこで飲むと。いう感じですけども、これの方がはるかに安定はいいし、まず揺れることはないです。片手支えてますんでね。で、体に密着する。で、ボトルは縦方向にあるということで、だから、水を運ぶ場合にはやっぱりベストの方が合理的で楽です。ただ、暑い。特に夏は暑いです。もう背中の放熱するポイントですよね。背中っていうのは、背中の上の方ですね。一番最初に汗かきますよね。T シャツ、夏着て歩いてたら、あそこのところだけ汗が染みてる人いっぱいいるように、あそこのところを塞いでしまうと言うんで、あんま夏は使いたくないんですね。汗でベッタベタになるし。ただ、冬場のイベントだったら、ランニングベストが、いいかなとは思いますね。ハーフマラソンだとそれほどね、重要じゃないんで、補給食もそんなたくさん持つ必要ないんで、じゃあボトルを持たずに、ベルトタイプのやつに補給食入れて走るっていうスタイルを最近は使ってます。ただ、たくさん補給食を持ちたい。あるいは水も持ちたいとなると、やっぱベストの方が負担が少ないと思います。私これも青ニジエの使ってますけどね。青ニジエのベストだけど、私は4枚買いましたからね。あ、違うわ、3枚か。よくわからずに買ったんで、必要以上にでかいの買っちゃって、これもトレイルランニングの人ぐらいしか使わんぞみたいな、ハイドレーション入りのやつとかね、買ってしまったんで、そんなのはもう結局一回も使わずじまいに終わってしまってますね。一番使ってるのは安い、本当にベストだけのやつですね。ただまあこいつは弱点があって、ポケットが少ないから iPhone を入れると落とすようになるというのがありましてね。これもまあ帯に短し、タスキに流してね。かといって iPhone が入るようなファスナー付きのポケットのあるベストは結構でかいと。で、あと一番大きなのは、まあ、バックパックですね。まあ、たまに、ランニングイベントでもね、バックパック背負ってる人いるんですけどね、暑いんちゃうかなと思うんですけどね。重さもそれなりにありますし、まあ、ただ収納力は抜群ですよね。で、トレイルランニング用のバックパックなんかだと、 胸のストラップのところにボトルも置けるし、携帯とかも置けるし、もちろん鍵や財布なんていうのも全然余裕ですしね、いけるんですけども、ランニングの場合にはちょっとこれはデカすぎるなぁとは思います。特に家から練習で出るときにね、そんなね、財布、本格的な財布を持って出る必要もないでしょうし、せいぜい自販機の小銭200円もあればいいでしょうし、うん、あと鍵だってね、ポケットあれば余裕でしょうから、ベスト以上のものは使う必要ないかなと思います。楽なのは絶対ベストですけどね。ベストだったら 500cc のペットボトル1本、あるいは 250cc のボトル2本振り分けて持ったりしても、まあそれほどしんどくないですし、とにかく揺れる鬱陶しさは全然ないですね。携帯ももちろん余裕で運べますし、まあこれからの季節はちょっとベストにしようかなとも思ってますけど。いつものビートじゃ踊れないホノルルゾンビストリーツというバンドです。ホノルルゾンビストリーツは学生さんのバンドで、メンバーにロイヤルコエンタイマーの倉橋さんが入っておられます。ギターやってるんやったかな、ちょっと詳しくは覚えてないですけども、 YouTube の URL 貼っておきますんで、そちらで全曲お聴きください。さっき言ってたアメリカ製のブーストバッグをちょっと調べました。ウルトラスパイアのハイドレーションウエストパック18オンスというやつですね。専用のボトルですしね。断面が丸いとどうしても重心が体に密着しないですからね。こういう平べったい水筒というのか、専用のボトルがある方が絶対に有利です。で、私が今使ってるアオニジェの両側に振り分けるやつも専用のボトルがついてます。これも選べたいやつです。それの形状もやっぱ貢献してると思います。で、この、ウルトラスパイアのやつは専用のボトルですし、ここの固定のパッドの部分も非常によくできてると思います。で、前は、バッグがついてますし、で、ベルトの固定はベルクロです。絶対ベルクロの方がいいですね。もう、緩いとか緩くないとかっていう時に、ベリッと剥がして、ペッと貼り直すだけでいいですからね。 これがバックルタイプのやつは、こうアロワンスがないんですよね。硬いプラスチックのテープなんで、しならないというのか、こう、フィットしないっていうか、強くすれば食い込むし、緩くすれば揺れるし、ずれるしになってしまうんですよね。その点、ウルトラスパイアのやつは、非常に良さそうです。前の方も、パッドがついてますしね。うん、やっぱり、トレイルランニングの本場で鍛えられてる製品だと思います。まあ結構いい値段しますからね。60ドルしてますからね。日本で売ってるかどうかわかんないですし、日本だとこれ多分1万円ぐらいするんじゃないかな。あと、あとウエストベルトタイプですけど、私が使ってるのは、あれどこだったかな、名前忘れましたけども、タイプとしては、あれれみたいなやつですね。なんだ、ちょっと待ってくださいね。私が使ってるのは、これもよく考えたら娘にね、父の日に送ってもらったやつなんですけども、Amazon でフリップベルトって書いてあるやつやと思いますね。有名なんでは、ネイさんっていうブランドがあるんですけどもね。まあ、そこまでしなくてもいいんじゃないかなっていう感じで、これを使ってます。これ結構具合いいですよ。ただ、水を使わないという前提です。だから、普段の練習では使わないですね。だから、ハーフマラソンとかの時ですね、使うとしたら。まあ、マラソンの時は別にね、走るときには鍵も持たないから、あと、もちろん小銭も持たないし、補給食と、塩タブと、iPhone と、ぐらいですか、入れて走ると。まあ iPhone8 ですけども、このフリップベルトに入れて走れば、本当に、密着してるんで、重さはほとんど感じないです。うん。これチャックとかついてないんですけども、全く落とす心配ないですね。中が一応4機室分かれてて、もう iPhone はもう走行中に一切触らないっていう風にして、補給食のとこだけですね。出し入れするのは。一つのところに補給食入れといて、使ったゴミをとりあえずまた違うところに入れてっていう、そういう運用を考えてます。まあ、普段でもね、本当に近場のジョギングとかで水飲まなくてもいいとかいうぐらいだったらこれでも全く問題ないと思いますけどね。ベルトはさっき言ったオニジェの日本タイプを使ってます。で、ベストもオニジェのやつ、一番軽いやつですね。使ってるということですね。ちょっとまとまりなく終わりますけども。以上。まあ何かあったら。
恵まれて咲いた。
なんであの時放送局月曜日ということで世界一優しいラジオデストロイラジオということで
やったろうじゃねえかトコマス
デストロイのトコ
マスです。
はい、ということでね、始まりました。
今年のランをチャリティーランにすることにしました。チャリティーランっていうかチャリティーライドっていうのは、まあ以前やってて、自転車で走った距離かける10円とか20円を寄付するっていう、そういう運動です。その時は、阪神の時じゃないな。阪神の時は自転車乗ってなかったからな。東北大震災の時か。あの時あたりから初めて何回かやりましたね。年間走行距離かけるいくらみたいな感じで。まあ、2ヶ月に1回ぐらい生産して、今日は地震関係、今日は足長、今日は国境なき師団みたいな、そんな感じでやってましたけどね。今回は、どうしようかな。やっぱり、北海道もだし、大阪もだし、岡山もですしね、どれかっていうのをなかなか選べないんですけども、 ただ、今、ヤフーで、北海道に寄付すると、それと同額をヤフーが補助してくれると。まあ、そういう試みをやられているということなんで、それにせっかくなんで乗っかっていこうということで、そういうチャリティーランにすることにしました。まあ、ここまで1300キロぐらいかな、走ってたんで、まあ、とりあえず10円かけて、寄付したいと思います。で、また、ね、年末に清算して寄付するつもりですけどもね。では、非常勤さんの金さんの話です。バイドでした。
金さぐぬ花や、ちみさちにすみて、うやぬゆしぐとや、ちむにすみり。弓は弓りしが、うやぬゆしぐとや、弓やならぬ。
番組のツイッターアカウントは、ランキャス180、R、U、N、C, A, S, 180。番組のハッシュタグも Lancast180 です。音楽やポッドキャストの CM など、つこでもええでという音源をお持ちの方はご連絡ください。宣伝歓迎です。他にもネタやご要望があれば、ハッシュタグ Lancast180 でつぶやいてください。Twitter アカウントのない方は、Lancast180@gmail.com にメールをお送りください。